はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、動画は真実を語ると、動画は真実を語るというお話をさせていただきます。これを聞いているあなたはですね、バスケットボールの指導者のことと思います。で、今の時代、ほとんどの場合ですね、試合があったら動画に撮ってると思うんですよね。スマートフォンで撮ったり、デジカメっていうんですか、で撮ったりとかですね。いずれにしても、数十年前に比べると、明らかに動画で、試合を収めるってことが簡単になりましたよね。で、また、シェアをする方法もね、すごく簡単になっていて、昔だったらこうダビングするとかね、DVD を焼き増しするとか、そういうことがあったんですけど、今はね、例えば YouTube とかに限定公開で上げて、で、それをみんなにリンクをですね、LINE とかで送ればもうおしまいと、全員が手のひらで見られるという時代になりましたので、ほとんどの方はこの動画をね、撮って、ってると思うんですよ、ただこれをね、しっかりと本当にこう腰を据えてっていうか、じっくりと見てる人がどれだけいるかなっていうところをね、今日はあなたと一緒に考えたいと思います。試合ができたらですね、必ず、動画を撮ってその動画を見てですね、振り返るべきで、これは誰の本だったかちょっと忘れちゃったんですけど、アメリカのコーチの本で、確かフレックスオフェンスの本を書かれたロンライターって人だったかな、の本に書かれていた言葉で、動画は真実を語ると、ビデオは、真実を語るっていう言葉が書かれていたんですね。で、その本によると、選手は動画を見ることでコーチの視点が得られると、選手は動画を見ることで、コーチの視点が得られると、そしてコーチは、動画を見ることで選手の視点が得られるというようなことが書かれていたんだと思います。はい。で、これ詳しく私なりの解釈を踏まえてお話をするとですね、まず選手はコーチの視点が見られるっていうことなんですけども、選手は、当然こう目の前の、相手と対峙しているわけで、それから味方の様子を見ながら自分の動きを合わせていくわけでですね、どうしてもこう視野が自分の目の前っていうことになりがちなんですね。これ当然悪いことではなくて、そういうものだということになります。それを、一方で俯瞰してですね、コートの外から、全体を、自分も含めてですね、10人の動きをちゃんとこうコートの中で見るというような作戦盤を見るような、そういう視点っていうのはなかなかこう冷静になってみないと描けないところがありますので、そこをもう一回見ることで、コーチの視点というか、違った視点で見ることができるということになりますよね。で、一方でコーチはやっぱり全体を見ると、ディフェンスのシステムがどうか、オフェンスのシステムがどうかというようなところを見ますから、この選手のこう局所的な本当に細かいところの感覚みたいなものってのはなかなかわからないんですよね。例えば押された時の押し具合の強さとかですね、それから体のちょっとしたこう使い方っていうんですか、そういった細かいところまでは、実際の試合中は結構見落としてしまいがちということになります。なので、そういう意味でですね、もう一回動画を見て、自分が見れなかったこの局所的な細かいところをもう一回見るということがコーチにとって動画を見る意味なのかなと思います。はい。で、私が個人的にね、動画をこう見返すときは、ローテーションがどうやって起きてるかってことをよく見るんですね。ローテーション、例えば自分たちがディフェンスをしていますと、で、なんだか、やられて、ローテーションが起きて、マークマンをね、自分のマークマンを捨ててこうカバーに出なきゃいけない。で、カバーに出たらもう一回パスを飛ばされて、また新しいカバーが発生すると、で、またパスを飛ばされてっていう、こう後手後手に回る瞬間があるじゃないですか。で、その出発点がどこからズレが起きてるのか、ミドルドライブをされてるんだったらそれがなぜなのかとか、あとスクリーンプレイがどうやって起きてるのかとかですね、スクリーンへの対応について、この守り方をしたからここで一回ズレが起きたとか、そういうローテーションが起きるその最初の段階がどこなのかっていうことを結構試合中はですね、見抜けなかったりする時があるので、そこをしっかりとこう動画で見るっていうことをやったりしています。で、逆にこっちがオフェンスの時に、うまくいったんだったらどこで、そういうローテーションが起こせているのか、それからうまくなかなか攻められないと、で、苦しい人が多いということであれば、どこのところでこう守り切られていてローテーションを生むことができないのかっていうようなことはですね、結構これは動画を見て振り返ることがありますね。で、当然試合中もそういったところはコーチの視点で見ることは見るんですけれども、やっぱり細かいところで、もう一回こう動画を止めてね、プレーを止めて、巻き戻してもう一回見るとか、そういったことはオンコートの中ではできないので、ローテーションがどこから起きてるかっていうことはよくね、見ています。はい。私が 尊敬する元高校のコーチのね、星沢淳一先生は、三線の指導ができる人が、一流と、三線ですね、ボールの隣の隣と、三線の指導ができる人は一流だっていうことを、以前教えていただいて、まさにその通りだなと思うんですけど、まあ、初心者の方でもボールを持っている人が誰なのか、そしてボールを持っている人が何をするかっていうのは見ますよね。シュートが入った入らないは見ますよね。だからこのボールを持っている一戦目っていうのは誰でも見れると。で、ボールの隣、まあ二戦目ですね。ボールの隣の2戦目は目が行き届きがちだと。ただしそのボールの隣の隣、反対側にいる3線のところっていうのはなかなか見れないし、そこのところにですね、ちゃんと目を向けてそこを指導できるコーチっていうのはもう一流なんだということを星沢先生は言ってて、まあ確かにそうだなというふうに思います。まあ、私も試合中にそこを見るようにはしてるんですが、やはりもう一回、動画で見直してですね、どこからローテーションが起きてるのかと、なぜこの3線が動かなきゃいけなかったのかとかね、それからオフェンスの立場にしたら、どこからこううまくいったからその3戦のディフェンスをね、ローテーションを起こさせられたのかというようなところを、まあ、よく見るってことは非常に重要だなと思って、私は日頃のね、まあ練習も含めて可能な限りスタッフにですね、動画を撮ってもらって、マネージャーだとかね、学生スタッフにそういうのを動画を撮ってもらって、そして繰り返し見るようにしているということですね。で逆に試合中じゃないとわからないもの、動画を見てもわからないものっていうのもあって、これはですね、プレイヤーの視線、目ですね、目。目がどこに向いてるかっていうのはなかなか動画では見えづらいんですよね。例えばボールを持った人が、ボールを持った瞬間に、下を向いてるのとリング方向に向けて上に目を向けてるのとではこれ技術的にえらい違いなんですよね。ボールを持った時に下を向くっていうことは、あ、ディフェンスからするとあ、ドリブルが来るなということで、後ろに一歩下がることになると。で逆に、顔を上げてですね、リングの方をこう目を上目遣いで見たということになると、これはシュート来るなということでディフェンスは近づいて伸び上がる傾向にあるわけですね。だけどこれ動画で見るとなかなかその視線までははっきりわからない。これは現地で見ないとわからないと。シューターの勘みたいなもんですね。そういうものっていうのはなかなかわからないので、まあ、この辺は、試合をこう見てですね、覚えておいて、動画の時にはなかなか見えないので、このシューターが好調な時はですね、やっぱり、目の向けどころっていうのがこう迷いがないんですね。そういうのっていうのはなかなか、動画だと見れないので、まあ、例えばスカウティングをしてですね、何番のシュートは入りそうじゃないななんて思ってても、実際は、試合自分たちでやるとすごくよく入るとか、こういうことがよくあるわけですね。だから、試合中にそのシューターの目の向けどころみたいなところっていうのはちょっと動画では分かりづらいのかなというのは、私の体験上思います。はい、ということで話まとめていきましょう。まあ、今の時代ね、スマートフォンだとかで動画を撮りやすい時代になりましたが、だからこそですね、動画で溢れ返って本当に真剣に試合が終わったら見返すっていうことが少なくなってきてるんじゃないかなっていう気がするんですね。だからこそ改めて動画は真実を語るということで、試合が起きたら絶対それを動画を撮って、見返してみると、ね、コーチは選手の視点、選手は、コーチの視点になってですね、もう一回ゲームを振り返ってみるということをすると意外な発見がありまして、で私は個人的にはローテーションがいつ起きてるかというところを特に注目して見てますよという、そんなお話でございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日のバスケの大学ね、バスケットボールの、まあ、戦術的なっていうかね、コーチング的な話をしましたけれども、これに限らずですね、いろんな幅広い話をしております。もしよかったらね、チャンネルのフォローをしていただいて、また明日の放送でお会いしましょう。また、いいねのボタンを押していただいて応援してくださると嬉しいです。毎日更新の励みになりますので、ぜひともいいねのボタンを押して応援してください。よろしくお願いします。次のチャプターを区切るので、ちょっとだけお待ちください。はい、ということで、ありがとうございました。昨日の放送、小学生向けのファイブアウトオフェンスということで、これは、まあ、ラジオ放送というよりも、YouTube で動画アップしましたよっていう、そういうね、まあ、ちょっと告知みたいな回だったんですけども、こちらもね、聞いていただいて、コメントをいただいております。この放送まだ聞いてないよという方は、このチャプターのリンクからぜひ聞いてください。影島さん、今日のお話は研究室のものとつながることがあり、まだまだやるべきことがたくさんあると感じましたと。年代ごとに必要なスキル、を監督が理解することで、その選手がアンダー15、18とカテゴリーが上がった時に活躍できる選手になりますね、ということでね。はい、研究室の方でもね、ご相談いただいた件に、関連して、動画を見ていただいてありがとうございます。そんな風にね、お役に立ってて嬉しいです。トライさん、やはりこれをやりきるがはっきりしていることは大事ですね。ただうっかりするとこれだけ野郎が随分たくさんできてしまう。例えば中学生ならばいくつぐらいの攻め方が妥当なんでしょうか。そうですね、まあチームにもよると思いますけどね、まあいろいろ試行錯誤をやってみるしかないかなと思います。またね、詳しいことは研究室の方で答えたいと思いますので、いろいろチャレンジしてみてください。 最後、前川さん。ミニではチームで指導されていなくても勝手にオンボールスクリーンを仕掛ける子がいます。自分で学んだり親が、教えたりするようですねと。なのでいっそのことミニの子供たちにはオンボールスクリーンを使わない理由をしっかり説明しておいた方がいいかもしれないですねと。うん、その通りですね。まあ、やっぱり子供たちも、YouTube とかでいろいろね、トップレベルの選手見てますから、それ当然真似するんですけど、まあ、その以前のところの、基礎技術が大事だよという話は、折に触れてしてもいいのかなというふうに思います。前川さん、ありがとうございます。はい、ということで、今回は以上となります。今日の発見感想気づき、ぜひコメント欄にて教えてください。また、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。よかったら、この放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、ということで最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。